皆さん、こんにちは。11月3日、今日は文化の日ですね。第401回の気まぐれラジオです。今日はゲストの方がお越しいただいています。北陸岩手県の三陸コマ社の桐原豊さんです。桐原さん、こんにちは。
こんにちは。
どう
よろ
も、
しくお願いいた
こ
し
ちら
ま
こ
す。
そ。ね、もう寒い？まだそんなでもないかい？
あ、でもだいぶ、霜が最近降りたりとかして、
ああ、もう霜が降りてる。
はい。
やっぱり
紅葉が
寒い。
すごく綺麗です、こっち。
ああ、
それ
そう
で。
だよね。
真っ盛りです。はい。
三陸コマ社。三陸は三つの陸と書いて、コマ社っていうのは、馬のコマね。馬偏に俳句の句を書くコマ社。だから、馬を飼ってらっしゃるんだよね。
そうですね。はい。馬3頭と一緒に暮らしてます。はい。
馬の名前は何ていうの？
あさつきっていう馬と、ピーナッツっていう馬と、
ピーナッツ？
ピーナッツ。はい。あと、エマって、笑う馬って書いて、エ
エ
マっ
マ。
て読むんですけど、はい。の3頭がいます。
馬の種類は何？
あ、ですね。ドサンコって言われてて、北海道で昔からいる日本の在来馬って言いますけども、が2頭ですね。最初のアサツキとピーナッツが。で、もう1頭エマはちょっとちっちゃめのポニーですね。背中の高さは1メートルぐらいしかない。
なる
はい。
ほど。どんな活動をやってるかは後でお伺いするとしてさ、なんで、いらっしゃるのは釜石なんだよね。岩手
はい。あ、
県
そうです
釜
ね。岩手
石。
県の、そうですね。沿岸の、ちょっと南の方ですかね。の釜石っていうところで、まあ、人口が3万2千人ぐらいの、まあ、そんなに大きくない都市なんですけども、その中でも山の中ですね。
山の中。
はい。海から大体車で20分ぐらい上がってきたところの、
でも
はい、
逆に言う
山村
と、
集落でやっ
20
て
分
ま
走
す。
ると海に出れちゃうね。
あ、そうですね。海も山もあって、
いいとこ
よく
だな、それ。
近所の方から山のものとかね、いただいたりとか、海のものもいただいたりとか、
な
は
る
い。
ほど。
とってもなんか豊かな、食材が豊かな地域です。
馬買い出してどれくらいになるの？
あ、5年になりますかね。2016年から、はい、馬が来てっていう形なので。
その馬を飼うに至ったの
はい。
ってちょっと聞いていい？
あ、経緯
どう
で
し
す
てそういう
ね。
ことを始めたのって。
そうですね。もともと僕出身は愛知県なんですけども、大学で岩手に来て、そう、それですごく岩手のことが好きになって、で、
居
あと
つい
なん
ち
か
ゃっ
こう自
た。
然とかそういったこう、なんていう環境教育みたいなところに興味があったんですけども、それで学生の時は、宮城県にある栗駒高原自然学校っていうところを出入りしたりとかして、なんかこうそういう道に行ってみたいなって思っていました。で、卒業した時に、岩手県の中でのちょっとこう、山村のこう山の中にある集落で町があって、葛巻町っていうところがあるんですけども、そこはなんか人口よりも牛の数の方が多いっていうような、こっちなんですけども、そこで廃校を使っ、あの、あの、もう学校使われなくなった学校、廃校舎を使って、環境教育の取り組みをしようってことで、森と活の学校っていうのが立ち上がるっていうところで、はい、入ってですね。で、あとは途中、県立の児童館に行ったりとか、いろいろしてたんですけども、ちょうど震災の時はその森と活の学校にいて、で、あとうちの妻がたまたま、岩手県の釜石出身っていうことも
な
あっ
る
たの
ほど。
で、それで震災後に、まあちょっとだいぶこう、ボランティアの人たちもいなくなってきてて、これから本当に復興の時期だなっていう時に何かしたいなってことで、まあ、うちの妻の実家がある釜石でやろうってことで来
なる
たっ
ほ
ていうのが
ど。
一番最初でした。うん。でもまだ最初は全然馬とそう接点なかったんですよ。うん。で、最初は、復興支援員っていう、地域おこし協力隊の復興バージョンみたいなのがあって、それで、地元で立ち上がった三陸一つなぎ支援学校っていう団体で、ボランティアの受け入れのコーディネートだったりとか、子供たちの居場所づくりのお手伝いをしていたんですけども、まあ、そこでまあ結構仮設にいる子供たちが、なんていうかな、感情をまあ押し殺してというか、まあ、音とかすごい響くんですよね、仮設って。それが、なんかこの、なんか状況って、ね、この復興に向けていろいろハードとかも、ね、作ってるのに、こう、居心地の悪いままというか、過ごした子供たちってどんな風に育っていくのかなって考えたら、いや、そんななんかね、こんな場所で過ごしてたら嫌なんじゃないかなって思って、すごくなんかこう、子供たちの様子が気になっていて、 たまたま、釜石に支援で入ってて、北海道にあった自然学校とかやったネオスっていう団体たちが入ってて、そこで理事やってた方が馬の授業とかをやってたんですけど
なるほ
も、
ど。
それでこう、地域に、もともとこの、私が今拠点にしてる場所も、古民家で、築95年の古民家になるん
お
ですけども、馬を飼ってたっていうような家で、まあそういう家がもうたくさんあるんですよ、ポツポツというか。
何度曲がりやってやつだな。
あ、そうですね。南部曲がり家っていう建物で、馬の、馬屋って言われてる馬が住んでる建物と、人が住んでる母屋が、L 字型に、本当に曲がり家ってそういう意味の曲がり家なんですけど、配置されていて、人と馬が一緒に住んでたっていう、本当にそういう文化が残っている地域で、まあ、そこにこう馬が来たら、こう地域の再生にもなるし、あと馬のこう、人を癒す力というのが、子供たちのこうセラピーにもなるということで、まあそういう話を聞いたら、あ、これはなんかとても良さそうだな、ということで。で、それで、こう、僕が、釜石市2年目の時に、まあ、今の僕の馬の師匠にあたる人に、こう、馬を3頭連れてきてもらって、仮設行ったりとか、保育園幼稚園回ったんですけども、まあ、その時がですね、子供たちが何て言うか、馬と出会っても10分15分したら、こう、パカーンとですね、体が開いて、表情もすごいいい顔になって、まあ、馬の力に、こう、なんていうか、驚いたというか、あ、これは、なんか、ね、人間がこう、子供たちを癒すよりも、馬に頼った方がいいなというか、負けたなと思いました、実際。馬に。
馬に負け
そ
た。
う。もう、絶対に叶わないなと思って。それで、まあ、そのね、地域の文化も活かしながら、こう、拠点を持ちたいなっていうことで、その後、場所探しをして、それで今のこう、古民家を、に出会って、それで今、こう、馬3頭と一緒に暮らしながら、子供たちのセラピーの授業をしてます。ちょっと長くなりましたけど、はい。
釜石に戻ったのは、じゃあ、最初は奥さんのご実家に戻ったわけ？マスオさん
はい。あ、
した
そう
わ
ですね。
け？
最初、実家にいましたね。はい。マスオさんし
マ
まし
スオさんした。
た。
で、今住んでるところは、それとは違うところなのね。
あ、そうですね。違いますね。一応、妻の実家はちょっと街中というか、釜石の市街地の方だったんですけども。はい。
よく奥さん、って言ってくれたね。
いやー、そうですね。本当になんかこう、復興支援のね、その時はなんかちゃんと給料というか、毎月お金が入ったんですけど、馬の授業やるって時もね、こう、収入ね、全然どうなるかわかんないし、全くこう、ね、稼げるような最初状態じゃなかったところで、あ、でもなんかね、あ、いいよっていうふうに二つ返事で言ってくれて、まあ、まずね、家族のね、稼ぐ、食べていく分は私稼げればなんとかなるからって言ってくれたので、
素晴らしい奥
まあ、
さ
本当にね、うちの妻のおかげですよ、なんかね、こう、今事業があるの、スタートのところは本当に支えられました。
その馬だって、こんなちょっと下世話な話だけど、そん
は
ない
。
安いもんじゃないでしょ？買うんでしょ？
あ、そうですね。購入しました
だって。
ね。まあ、最初、全然貯金あったわけじゃないので、クラウドファンディングを、させていただいて、本当にたくさんの方に支援いただいてですね。はい。それで、それを、馬の購入費に当ててスタートしました。
そのパッカーンってなるのを見たんだって、
はい。
そのお師匠さんに馬連れてきてくれって言ったって、それどっ
はい。
かから連れてくる、運んでくるだけだって費用かかるでしょ、あれ馬運ん
あ、
でく
かか
る
り
の。
ます、かかります。はい。あ、
そ
その
れで、
時もそうですね。なんだ、ずっと、釜石市に、こう、やっぱ、震災後にいろんな企業さんがやっぱ支援に来ていただいてて、で、その中での、出会いがあって、その企業さんが、まあ、UBS って言って、外資系の金融機関さんなんですけども、それは本当に震災、僕がもう来るより前に、釜石にずっと、出入りされてて、まあ、今でもお付き合いあるんですけども、その方たちが、こう、まあ、こう、会社内で、こう、寄付を募ったりとかして、そういったお金も、はい、支援いただいたりとか、あといろいろ補助金も取ったりとかして、で、それをこう、まあ、ね、連れてくる費用、まあ、結構、そう、かかるので、馬の輸送費から、1週間もいるとね、その餌代だの人件費もかかってっていうので、本当にそこからスタートしました。
すごいね。で、まあ、具体的には、そうやって、
はい。
まあ、釜石で馬を飼うようになった。
はい。
で、当然、まあ、ベタな言い方だと、ホースセラピーみたいなのをやりたいと思った。で、今現在、どういうふうにして子供たちとその馬との関わりをやってるの？どんな
なる
活
ほど、なる
動をして
ほど。
るの？
はい。今はですね、放課後、 平日は放課後に子供たちが毎日、小学生の子たちが来ていて、あと週末は親子で一緒に来たりとか、
なるほど。
あとこちらで送迎の車も出して、迎えに行ってっていう形でやってるんですけども、やってる授業が、いわゆる障害持ってる子たちを中心にやっています。まだ障害児のなんか学童みたいな形でイメージしていただ
な
け
る
れ
ほ
ば
ど。
わかりやすいかなと思うんですけども、で、それは国の制度で、そういう障害福祉の授業をうちで、申請というか取ってやってるので、ちょっと、
福祉事業所みたいになるの？
そうですね。いわゆる福祉事業所になりますね。
はあ、そういう子供を前に乗せたりするのも福祉事業所になれるの？
になれません、ね。中身が逆に言うと何でもありというか ちゃんとその子の発達とか支援につながっていればいいっていうことになるので、私はかなり特殊というか、なかなか県内でもなかなかこういう授業やってるのも、
全国
全
で
国
も
でも
珍しいじゃない？
少ないと思います。
初
ま
め
だ
て
けじ
聞い
ゃなく
た
て、
よ、
こう自然環境もやっぱり、ね、周りに山も川もあるので、
俺。
夏はもう毎日川行って、川遊びしたりとか
そうだよね。
してますし、最近ね、柿がすごい実りがいいので、柿をね、みんな取りに行って、高いところは馬のにな、馬にね、こう乗って背が高くなるので、それでこう手に足を取って今、そうなんですよ。
すごい。
むちゃくちゃいい、こうね、こう手伸ばすのでバランスを取る馬の上で。そういうのもなんかね、こう、なんていうかな、ちゃんと意味のある活動としてそう、やれるっていうのがありますね。
素敵だね。
でも、福祉事業を入れるので、やってるので、子供たちもこう負担がすごい、こう
そうだよ
家庭の負担
ね。
も少なくて
そうだよ
済むって
ね。
形で、
あ
い
れ
わ
は、
ゆる医療保険と同じような
そうだ
考
よ
え
ね。
方なんです。一応基本、1割負担っていうような感じになっていて、子供たちは。だいたい1回あたり、ちょっとその利用の形によりますけど、7000円から1万円ぐらいが1回あたり利用料なんですけども、その1割がこう家庭の負担で、で、しかも、収入によって、その最終的な合計した月あたりの負担金額が変わってきてて、非課税世帯とか、収入少ない家庭は0円ですし、世帯収入が900万ぐらいまでが4600円以上払わなくていいっていう形になっているので、非常に各家庭の負担も少なくて、利用できるし、事業所としてもちゃんと、こう、経営的にもある程度回るっていうよう
そう
な
だよね、そうだ
形
よ
に
ね。
なってます。
そういう仕組みを作れるっていうのは俺は知らなかったというか気がつかなかったな。すごい
ね、しかも
ね。
なんかね、多様なね、バックグラウンドの子たちが来てて、そこでいろいろ交流もあるので、とってもいいというか、で、しかも継続的に、毎日こう、日常的に関われるので、積み重ねというか、こう、積み上がりみたいなところもずっと関わって見れるので、一人一人のこう、成長というか、寄り添って活動ができます。
子供たちは毎日来てるんだ。じゃあ。
その子によっていろいろですね、毎日来てる子もいるし、ただ週末だけちょっと遠い、こう隣町とか、車で、遠い子は車1時間ぐらいかけて来る子たちとかもいるので、それから週末だけ来たりとかして、いろいろですけども。
いいなあ、それ。
そうですね、なんかとっても、ちょっと仕組みのと外側ですけども、とってもなんかそういう事業として、ね、継続的にも、こう、経営的にもすごくいいですし、いろんな子たちが、本当にこう、ね、普通にね、キャンプとかやるとね、何万とかって世界になると、なかなかね、こうお金がね、家にないと参加できないですけども、そういうことも今関係なく利用できるので、あと、こう、ね、手厚い支援もできます。スタッフもちゃんと、最低3人配置しなさいっていう、定員10人でやるときに、3人は配置しなさいっていうような形になってて、もちろんちょっとそれより多く、4人以上、いつも置いてやってるので、一人一人にちょっとちゃんと合わせて
行政
活
の
動でき
縛
ま
りがあ
す。
るから、ある程度は面倒くさいっていうか、書類だと
ああ、あり
か
ます。
は、
それはもちろんありま
ね、
す。
あるだろうけども、で
ま
も、
あ、解説するのにいろいろ要件とか、
そうだよね。
施設とか、要件とかありますけど。
でも、それを超えても、やっぱり、そういうふうにすることによって、お互い幸せだもんね。
ああ、だと思います。
すごい
じゃあなんか
な。
ね、いろいろ書類を、
よく
一
頑張っ
応こうち
た
ゃんとつ
ね。
けなくちゃいけないとか。いや、最初本当にもう、2センチぐらい、こう、紙の厚みのある申請書。
すごい。
こんなになるんだと思って。びっくりしました、
でもよく頑張ったね。なんでそういう福祉の子供、要は障害のある子供たちの面倒を見ようと思ったの？それはやっぱり その仮設の子供たち見たりしたか
ああ、そうですね。あと、やっぱりこう、継続、ね、しないとっていう
な。
ところも、まず一つあって、事業として、こう、いいことやってても、続けられなかったら全然意味がないっていうのも、まずありますし、あと、こう、やっぱこう、多様なバックグラウンドを持った子たちの受け入れもできるってことも、大きいですね。その、いわゆるこう、今、子供の貧困とかそういうこともあったりも、まあ、しまいます。そういう、いわゆるこう、収入が少ない世帯の子たちも利用できたりとか、と結構、一人親の、家庭も多く、
そうい だよ
て、
ね。
そういう子たちも利用できたりとか、あといろいろこう、児相さんがね、こう、関係してたりとかす
児
る
童
ような、
相談所
こうや
ね。
ってですね、はい、もあったりとか、いろんな子たちがいて、まあそこでも、なんか、こう、フラットにというか、こう、混ざり合ってるっていうか、まあ馬が、あ、そう、馬全然、セラピーの話してませんけど、まあ馬はなんかそういうの全然関係ないんですよ
そ
ね。
れ
なん
そう
ていうの
だ。
かな、こう、そう、馬にとっては人間世界の都合なんで。なので、そこでこう、馬とこう関わったりとかすると、なんていうのかな、その、なんかちっぽけな自分というか、その悩みが本当にもう吹き飛んでしたりとか、もちろんなんかその体のね、こう、使い方とかバランスが良くなるとか、そういうこともありますけども、なんかこう生き物としてこう相手が接してくれるというか、っていうところで、本当に子供たちが生き生きしてくるというのは、毎日あります。で、あ、そう、ちょうど今年というか震災10年だったので、震災から。一番最初に第一号で利用してくれた、子供の、お母さんに1時間半ぐらいインタビューさせてもらって、いろいろ話、ご利用してどうでしたっていう話を聞いていく中で、まあ、その敦貴くんっていう男の子のお母さんなんですけども、まあ、その子が、まあ、そのお母さんが言ってた、なんかすごくなんかやっててよかったなって話があるんですけども、ですね、その敦貴がここに来ると、あ、彼はなんか、いわゆる自閉症スペクトラムの診断がついてる男の子なんですけども、こう、敦貴がここに来ると、自分のね、その敦貴がその障害があることを忘れさせてくれますっていうふうに言ってくれたんですよ。だから本当にこういろんなことこう、フラットにというか、こう混じり合ってる、その息子の姿を見て、まあそういうふうになんか感じたっていうのが、本当にこう印象的な言葉としてあって。
まあ結局、馬が、そういうことを全部、取っ払ってくれるわけだよね。
いや、本当そうですよ。そういう壁というか、なんか人間が勝手に作ってる、なんていうか、性別的な意識だったりとか、やっぱいろいろ自分で持ってるこう劣等感だったりとか、そういったものをこう取っ払ってくれるというか、本当に友達がこう、あ、だから生き生きしてくるんだなっていうのは、
すごい
思いますね。
な。へえ。素晴らしい。それって
あ、
さ、
これなんかあれなんですよ。ちょうど、そのインタビューしたものをちょっとまとめた記事が、うちの、三陸駒社のホームページに上がってるので、リンクが、もしよかったら後でご覧になっていただくと。
じゃあ、あれしよう。カバーページに、そ
は
れ、
い。
載せるようにしましょ
あ、あ
う。
りがとうございます。
あとで教えて、それを。
はい。
OK。で、今そういうのをやってて、じゃあこれからもそういう子供たちと一緒にやっていこうという志。
あ、そうですね。はい。
もう釜石から動きはないんでしょ？
はないですね、僕自身は。多分何事もなければですけど、何があるかわかりませんが、僕もなんか、まさか待ってやると思ってなかったので この後人生どうなるかわかりませんけど、でもなんか今、おかげさまで、その、福祉事業の方の利用の子供たちの方は、ある程度定員満たすようになってきていて、結構いっぱいになってきてるなっていうのがあって、そこは結構安定してきてるので、今ちょっと次のこういろいろ取り組みとして、沿岸なんかこう不登校の子たちの居場所というか、フリースクールとか全然なくって、結構いろいろ聞くと、まあうちのちょっと娘も学校行ってないっていうのもあったりとかして、そういうのが気になってたんですけども、うちはなんかこうやって馬が来ていて、子供たちもたくさん来るので、すごくいい環境にいるんですけども、なかなかそういう居場所がなくて家に引きこもってるとかっていう話も聞いてるので、まあそういう子たちがこう来れるようなこう取り組みだったりとか、あとは、子守の幼稚園的な、まあ、うちはなんか馬の幼稚園みたいな感じになるかもしれませんけども、そういうこう未就学の子たちがこう馬と出会って、こういろいろ成長できるような場も作りたいなとかですね。あと子供でも5年やってると、 もう小学生だった子たちが別に高校とかって話に入ってきてて、だんだんなんかこう、大人になったらね、この子たちどういう場がいいのかな、みたいな話が出てきてて、なんか働ける、こう、馬と関わったりとか、自然の中でこう、働けるような、そういう場も
なる
作ってい
ほ
きたいな、っていうふうに思ってます。それはなんかこう、少しこう考えてるのは、昔こう、馬と一緒に山から木をこう出してくる、馬に引っ張ってもらう、やっぱ搬っていうんですけども、そういうのをやってたっていうの、うちにも道具が実は残ってて、まあその大きな、うちちょっとそんな大きな馬じゃないので、まあ、間伐材ぐらいだと思うんですけども、そういったものをこう山から出してきて、それを薪にして、で、石窯を作って、で、こう小麦を生産、もうそれも馬糞が出てるので、それをこう畑
な
に
るほど、なるほど。
入れて、で、すき込むのも昔、馬耕って言っ
馬
て、
耕でね。
トラクター代わりにそうですね、はい、耕すっていうのを馬でやってたので、そういったのも一緒にできるので、
なる
そう
ほ
すると
ど。
こう石窯でパンが焼けるな、みたいなな
るほ
話も。
ど。回していく
はい。
わけだ。
そうですね、こう。そうするとこうね、今までね、馬と関わっていた、こう、技術というか、子供たちがこう、培ったものも活かされる
なる
し、
ほど、なる
まあ、地
ほど。
域も、まあ、その耕作放棄地もたくさんあったりとか、まあ、山も全然今出て、なかなか入らないような状態なの
なる
で、
ほど。
そういうのも繋がっていけるかな、みたいな話も。はい。
林業も農業もやって、パン
そうで
焼い
すね。
て、パン売って、うま
で、
い
なんか
ね。
荷馬車を引いて、はい。そう、そこになんかこうパンと絵本を積んで、
な
なんかお
るほど。
出かけできたらいいな、みたい
上
な。
昇するんだ。
そうです、そうです。はい。
おー、すごい。夢は広がるね。
はい。そんなことも考えてました。
いいなー、そうですか。楽しみです
はい。いろい
ね。ねえ、
ろと
本当に。
楽しいことを妄想してます。
すごい素敵なねえところ。そうですか。ねえ、人生何があるかわかんないね。
あ、
多
本当
分
にそう
あ
ですね。
なた自
もう
身も
全
まさ
然、
かそんな、仕事をするとは思ってなかったでしょ。
まあ、思ってなかったです。全く馬は自分の人生の中に、はい、登場すると思ってなかった
でも
まさ
もう
か
今
の。
は馬なくしては語れない。
そうですね。本当に。まあ、セラピーも僕たちがするんじゃなくて、こう馬が先生というか、馬がやってくれるっていうところがあって、本当に馬が主役なんですよね。
素敵だ
なんで僕
ね。
たちはなんかこう馬の日々のね、健康でいられるような日々のメンテナンスと、その子供が来た時にその馬と間に立ってつなぐっていう役割なので、本当こんな馬がね、主役の人生になると
すごい。あった。もうあっという間に時間が過ぎてしまいました。ありがとうございます。ね、
ありがとうございます。
いや、でもその、福祉事務所としての存在している、福祉事務所として存在している三陸コマ社って、これは面白いね。
じゃあ、これの方がもっといろんなところがね、真似してというか、まあ、なかなか今ちょっと数が増えすぎて、まあ、こんな自然体験でやってるとかないんですけども、一般的な事業所がすごい増えてて、
なる
こう
ほど。
し、あの、なかなか解説難しくはなってるものの、でもちゃんとやるとこう、いろんな子供たちにそういう自然体験を届ける
そうだ
こ
よ
とができ
ね。
るし、ちゃんと経営的にもちゃんとある程度回るような、まあ、大儲けはできないですけども、ちゃんと回るような形までは持っていけると思うので、
ぜひ
ぜひなんか真似していただければ、
その
はい。
辺はまた詳しく裏事情とかをいろんなところで
まあ、全然いつ
なん
で
か
もお
ね、
話
お話
で
聞き
き
ま
まし すの
ょう。
で。
今日はありがとうございました。ね、
ありがとうご
とっ
ざい
て
ま
も
し
素敵な
た。
お
またよろし
話。
くお願いいた
ね、
します。
三陸コマ社の木原さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで、ね、福祉事業所だって知らなかったなというのを、びっくりしました。ね、自然体験で福祉事業所ができるなんて、ちょっと勉強しました。ね、それに将来、ね、馬車引いて、パン売って、すごい素敵な夢もあるなということで、将来が楽しみな、木原さんでした。それでは今日はこれぐらいで、また。